聖書を朗読いたします。今朝私たちに与えられた神様の御言葉はサムエル記上の6章10節から7章の1節まででありますPages 436にございます。人々はその通りに行った。乳を飲ませている2頭の雌牛を連れてきて車につなぎ、子牛を小屋に閉じ込めた。主の箱を車に乗せ、金で作ったネズミと腫れ物の模型を入れた箱も乗せた。雌牛はベットシェメシュに通じる一筋の広い道をまっすぐに進んでいった。歩きながら泣いたが、右にも左にもそれなかった。ペリシテの領主たちはベットシェメシュの国境まで後をつけていった。ベットシェメシュの人々は谷合いの平野で小麦を刈り入れていたが、目を上げると主の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。クロマはベットシェメシュの人ヨシュアの畑に着くと、そこに止まった。そこに大きな石があったので、人々は車に使われた木材を割り、雌牛を焼き尽くす捧げ物として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とその脇に置いてあった金の品物の入った箱とを下ろし、大きな石の上に置いた。そのベットシェメシュの人々は焼き尽くす捧げ物や他の生贄を主に捧げた。ペリシテの5人の領主はこれを見届けると、その日のうちにエクロンへ戻った。ペリシテ人が主に賠償の捧げ物として送った金の腫れ物は、アシュドットのために1つ、ガザのために1つ、アシュケロンのために1つ、ガトのために1つ、エクロンのために1つである。金のネズミの数はペリシテの砦の町から田舎の村まで、5人の領主に属するペリシテ人のすべての町の数にあっていた。主の箱が置かれた大きな石は、今日でもベットシェメシュの人ヨシュアの畑にある。主はベットシェメシュの人々を撃たれた。主の箱の中を覗いたからである。主は5万のうち70人の民を撃たれた。主が民に大きな打撃を与えられたので、民は喪に服した。ベットシェメシュの人々は言った。この聖なる神主の御前に誰が立つことができようか。我々のもとから誰のもとへ行っていただこうか。彼らはキルヤとエアリムの住民に使者を送っていった。ペリテ人が主の箱を返してきました。下ってきて主の箱をあなた方のもとに担ぎ上ってください。キルヤとエアリムの人々はやってきて主の箱を担ぎ上り、丘の上のアビナダブの家に運び入れた。そしてアビナダブの息子エルアザルを性別して主の箱を守らせた。今日の御言葉の説教のタイトルは、主の御前に誰が立つことができようかということであります。この言葉は今日の聖書の物語でベットシェメシュの人々が投げかける質問であります。そしてこの質問は神の箱を囲んで起こる出来事を通して、サムエル記が私たちに投げかけている問いでもあり、教えでもあります。皆さんはこの問いについてどう思われますか。誰が神の御前に立つことができるでしょうか。神様は誰にご自分の栄光を表し、誰と一緒に住まわれるのですか。私たちは聖なる、また栄光の神の御前に立つのにふさわしいものでしょうか。そして皆さんは、私たちは今その聖なる神の御前に立っていますか。 そもそも私たちはその聖なる主の御前に立つことを、その聖なる神の栄光が私たちと共におられることを望んでいるでしょうか。今日の聖書本文の物語はペリシテ人たちから始まります。ペリシテ人はイスラエルとの戦争に勝利して奪った神の箱を自分たちの勝利の戦利品として自分たちの神殿に置きました。しかし彼らの心臓は一晩で前に倒れてしまい、次の日にはその心臓の首と腕が切断されてしまいました。それで神の箱を他の地域に移しましたが、そこでは腫れ上がる病に襲われて多くの人々が苦しんで死んだのであります。まあ、聖書はこのことについて5章11節、サムエル記上の5章11節でこう述べています。神の御手はそこに重くのしかかっていた、そう記録しています。さて今ペリシテ人はその重くのしかかった神様の御手に対してどのように反応していますか。今日の本文としては読まなかったんですけれども、6章の4節と5節で彼らはこう言っています。それでは返すにあたって賠償の捧げ物は何が良いでしょうか。彼らは答えた。同一の最悪があなたたちの全員とあなたたちの領主に下ったのだから、ペリシテの領主の数に合わせて5つの金の腫れ物と5つの金のネズミにしなさい。腫れ物の模型と大地を荒らすネズミの模型を作って、イスラエルの神に栄光を期すならば、おそらくイスラエルの神はあなたたちの神々、そしてあなたたちの土地の上にのしかかっているその手を軽くされるだろう。ペリシテ人は金で自分たちに与えられた災いである腫れ物とネズミの模型を作り、賠償の捧げ物として神様に捧げています。そしてその捧げ物はイスラエルの神に栄光を期すことであると言っているんですね。これは彼らにのしかかったこの災いが神の権威と力によるものであり、彼らに与えられた神の裁きであることを認めることであります。神様を自分たちの勝利の戦利品や飾り物として扱おうとしたことが、その神に対しての罪であり、また間違いで過ちであったということを認め、悔い改めているのであります。まあ、前回の説教、かなり前なんですけれども、その時に話したように、ヘブライ語での栄光という言葉は重さ、重い、厳格さという言葉と同じ単語であると言いました。神様の重さ、重要性、権威の大きさ、それを認め高めることが神様に栄光を期すことであります。ペリシテ人は神様を軽く取り扱ったことが彼らの罪であったことを認めていて、悔い改めようとしています。そのための賠償の捧げ物を神様に捧げているんですね。そして神様のその栄光を認め、重んずる者に神様はその重く与えていたその御手を軽くしてくださる、その信仰を持って今このような行動を起こしているのであります。しかしペリシテ人は神様のその大きな権威と能力、力を認めながらも、その神様に仕えることを選択することはありませんでした。その神様の箱を自分の 元に置くことを選んだのではありません。神の思い見ての前に栄光を期しながらも、神様を自分たちの神として崇拝しませんでした。彼らは神様の箱を賠償の捧げ物と一緒にイスラエルに戻し、彼らから離そうとしているんですね。彼らは神様の前に、見前に立つことができないものであり、立つことを望んでいない者たちであります。これから神様の箱はイスラエルに向かいます。ペリシテとイスラエルの間にある地域がベットシェメシュであります。ベットシェメシュの人々はつまりイスラエルの民であるんですけれども、彼らは神の箱がやってくるのを見て喜びました。そして神の箱が戻ってきたことに対する感謝と喜びの生贄を神様にすぐ捧げたのであります。神の箱が最初エリー祭司の息子たちとイスラエルの民によって軽んじられ、ペリシテとの戦争に負け奪われた状況、そしてペリシテに災いが起こり、今再び自分の民のもとに戻ってくる神の箱を私たちは今見ています。そしてその神の箱を見て感謝と喜びの礼拝を捧げているイスラエルの民の様子を見ながら、読者である私たちは希望的な期待感を持つことになるでしょう。しかしまさにこの瞬間、悲劇が再び起こりました。今日の本文の6章19節20節にはこう記されています。主はベットシェメシュの人々を撃たれた。主の箱の中を覗いたからである。主は5万のうち70人の民を撃たれた。主が民に大きな打撃を与えられたので民は喪に服した。ベトシェメシュの人々は言った。この聖なる神、主の御前に誰が立つことができようか。我々のもとから誰のもとへ行っていただこうか。ベトシェメシュの住んでいるイスラエルの民は、主の箱の中を覗くことになりました。そして70人の人が神様によって打たれたのであります。神の箱が自分たちに戻ってくるのを見て喜んでいたイスラエルの民は、今いつの間にか悲しみと恐怖に覆われています。そして言っているのですね、この聖なる神、神主の御前に誰が立つことができようか。我々のもとから誰のもとへ行っていただこうか。神の箱がイスラエルに戻ってくる出来事を記録しながら、サムエル記上の著者は17節18節で、ペリシテの人々が神様に捧げた賠償の捧げ物の中身について詳しく強調しながら記録していますね。そしてそれにつながって、ベットシェメシュの人々が神の箱の中を覗いた行動を記録しています。それは神様の箱、神に対するペリシテの人々の姿勢と、ベットシェメシュのイスラエルの民の行動を比較しているのであります。さっき言いましたように、ペリシテの人々は自分たちが神様を軽んじた罪と過ちについて認め、それに対する賠償の捧げ物を今神様に捧げています。しかしイスラエルの民はこの金で作られた賠償の捧げ物を見ながらも、おそらく他の考えを思いをしたでしょう。神の箱と一緒に送られた金の捧げ物を見ながら、神の箱にはまたペリシテの人たちが何を入れたのだろうかと気になったかもしれません。他の金で作られた何かが入っているのではないのか。 まあ、貪欲になって神の箱を開けてみたかもしれません。それとも今まで絶対に見ることも近づくこともできなかった神の箱を目の前にして、その中が本当に何になっているのか、どうなっているのか確認したい、その好奇心が湧いてきたかもしれません。確かなのは、イスラエルの民がなぜ神の箱をペリシテの人々たち人々に奪われたのか、真摯に自分たちを振り返らなかった事実であります。自分たちが神の箱をただの戦争の勝利の道具として扱い、それによってむしろ戦争に負けたこと、そして神の箱が奪われたこと、それが自分たちの罪と過ちによるものであったことについて、彼らは一つも一刻も考えていないのであります。全く悔い改めをしていないのであります。彼らはペリシテの賠償の生贄を見ながら、神様がペリシテの人々を裁かれ、ご自分の能力と栄光を表したその神であることを悟らなければなりませんでした。そして神様が自らイスラエルの民、ご自分の民へと戻られ、彼らの間に宿ろうとするその神の恵みと慈しみに感謝し、むしろ自分たちの罪を悔い改めるべきでありました。しかし彼らは今も神様の箱を奪われる前と同じように、神の箱を自分たちの道具としています。ただ覗いてもいい、何の能力も力も栄光もない軽いものとして扱っているんですね。そしてその民はこのように言っています。この聖なる神、主の御前に誰が立つことができようか、我々のもとから誰のもとへ行っていただこうか。このニュアンスは何なんでしょうか。このようなことを語った理由は、動機は何なんでしょうか。彼らはせっかく自分たちのもとへ帰られた神様の発行、神の臨在の恵みと慈しみをむしろ拒絶し、神の箱、神の栄光を遠ざけることを選びます。自分たちが神様を軽んじ、その栄光を損なった罪に対して悔い改めることは愚か、自分たちを裁く、自分たちに刑罰を与える神様に責任を問っています。私たちにこのような大きい重いことをされる神は、私たちは背負えない、迎えることができない、これは神様の厳格さの責任である、だから私たちは神と一緒にいることができない。これはさっきのペリシテの人々が取った行動と同じであります。神様を知らない、神様の民でもない人たちが選んだ、取った行動と全く変わりのないことを、イスラエルの民が、神によって選ばれた民が今しているのであります。神様を自分の人生に、自分たちの真ん中の間に迎え入れることを拒み、神様に仕えることを、神様に服することを今拒んでいるのであります。私たちはどうでしょうか。このような神様を私たちの主として迎えることができますか。私たちはもちろん恵みの神、慈しみの神を信じています。しかしその主なる神は、私たちが軽く扱っていい主ではありません。むしろ私たちはその偉大な栄光と力と正義を持って臨まれる神の御前に恐れおののき、その御前に服し、しかしその神が私たちをご自分の民として私たちを選んでくださったことを感謝し喜ぶべきであります。なのに私たちは 聖書に記されているその神様の姿を見ながら、その厳しさを見ながら、その栄光の大きさを見ながら、どうしても私たちはその神には仕えることができない。ただ私たちが困っている時に助けてくださればいい神、ただ私たちが悩んでいる時だけに慰めてくださればいい神として、必要な時だけに近づこうとする、そのような信仰を持っているのではないでしょうか。自分たちのわがままに生きようとする時には、神様を遠ざけておいて、この礼拝堂だけに置いておいて、自分の家には一人だけに帰って、自分の思い通りに生きようとしているのではないでしょうか。ならばこのペリシテのペシュメシュのベットシュメシュの人々の嘆きのように、その聖なる主神の御前に誰が立つことができるでしょうか。誰が神の重い栄光の臨在の前にふさわしいものでしょうか。そもそもこの質問は反問であります。誰も神様の御前に立つことができないということを強調する言葉でありますね。そのような面から見ると、イスラエルの民のこの言葉は、その質問は間違っている言葉ではありません。ペリシテの人々もイスラエルの民も、そして私たちも、聖なる神の御前に立つことのできるものでは、その民としてふさわしいものでもないのであります。ならば私たちは、皆さんはどのようにして神様の御前に立っているでしょうか。どのようにして私たちが神の民であり、神の子であると主張することができるでしょうか。どんな資格を持って神様に仕えているでしょうか。何をもって神様を皆さんの、私たちの人生の真ん中に迎え入れているでしょうか。サムエル記上の6章21節から7章の1節の言葉を見てみたいと思います。彼らはキレアとエアリムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してきました。下ってきて、主の箱をあなた方のもとに担ぎ上ってください。ギリアとエリアムの人々はやってきて、主の箱を担ぎ上り、丘の上のアビナダブの家に運び入れた。そしてアビナダブの息子エルアザルを性別して、主の箱を守らせた。ベットシェメシュの人々は神の箱をキルヤットエアリムに送ります。しかも自分たちがその神の箱を運んだのでもなく、キルヤとエアリムの人々に願って、彼らが来てこの箱を持っていくように頼んでいるんですね。私が読んでいる新教徒訳の聖書では、もう丁重なんかこう尊敬語で、自分たちのもとに来て神の箱を担ぎ上ってくださいと書いてありますが、まあ、実像はそうではありません。キリアとエアリムにはイスラエルの民ではなく、ギブオンの民、すなわちもともとカナン地方に住んでいた小さな民族が住んでいる町であります。このギブオンの人々は、イスラエルの民が初めのカナン地に着いた初めの時、イスラエルの民を騙して彼らと契約を結び、彼らから滅ぼされることなくカナン地に住むことが許された民でありますね。しかしイスラエルの民は、彼らがイスラエルの民を騙したことに対して、彼らをただ平等な立場でイスラエルの地に住まわせたわけではなく、イスラエルの民の奴隷として、しもべの立場として住まわせた、住むことを許可したのであります。だから今ペットシェメシュのイスラエルの人々が、異邦の民族であるギブオン人たちに、自分たちには背負えない神様の箱を、あなたたちがここに来て 持って行きなさいと命令しているのであります。しかし不思議にも神の箱が運び入れられたキレアとエアリムには、いやエアリムではペリシテの地でもイスペットシェメスの地でも起きてしまった神の災いと裁きが現れなかったのであります。しかも神の箱が置かれたところは他のところでもなくアビナダブという人の家であります。個人の家ですね。ペリシテの人々は神様のからの裁きによって彼らの地どこにも神の箱を置くことができない。だからイスラエルに返そうとしました。そしてベツシェメシのでもイスラエルの民は自分たちの手ではどうすることもできない、手に負えない神の箱を今キレアとエアリムのギブオン人たちに運んだのであります。しかもそもそも神の箱は神に生贄を捧げ礼拝を捧げる神の幕屋の一番奥の至聖所に安置されるべき聖なるものであります。しかし祭司でもなくただの人個人の家にその神の箱が入ったのであります。しかも7章2節を見るとその家で20年間も置かれていたと書かれていて、しかもその20年後にもその箱はアビナダブの家から他のところに移されたわけでもなく、ダビデの治世、ダビデが王になってからやっとダビデの願いによってイスラエルの真ん中に運ばれたのであります。そのアビナダブの家に神の箱は何十年間もとどまっていたのであります。誰が聖なる神の御前に立つことができるか、それをサムエル記では神の箱がどこにとどまったのかを通して説明しています。そしてまさにそのような人々がここにあります。単に神様の前に立つことだけではなく、神の箱を自分たちの生活の真ん中に迎え入れた人たちがいました。神が選ばれたイスラエルの民でもなく、そのイスラエルの地に住んでいる小さな異邦の民族ギブオン人、イスラエルの奴隷としてイスラエルに仕えていた小さい民族の一つの小さい家に神様の箱は置かれ、長い間とどまりました。どうしてこのようなことができたでしょうか。神様はどうして神の箱がここに置かれたのにも彼らに思い手をかけてなかったのでしょうか。今日の御言葉はただ一文章で答えています。そしてアビナダブの息子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。アビナダブは自分の家に神の箱を迎え入れ、そして自分の息子を聖別し神の箱を守らせました。神の箱のために自分の家と自分の息子を、また自分の人生さえも捧げたのであります。ギブオンの人々は彼らのその家を聖別して神様にまた捧げたのであります。その息子エルアザルもそれに従順に従って一生神の箱を守る人、神の栄光が軽く他の人々によって損なわれることがないように守る、気をかけるものとなりました。神の箱は今幕屋の至聖所にでもなく、輝かしい神殿の真ん中に置かれたのでもありませんが、神の箱のために自分の家を捧げ、人生を捧げ、自らを清いものとして聖別した一人の一家族の心に神様は ご自分の臨在を許されたのであります。レビ記の11章45節にはこう記されています。そのままお聞きください。私はあなたたちの神になるためにエジプトの国からあなたたちに導き上った主である。私は聖なるものであるからあなたたちも聖なるものとなりなさい。神様はご自分が聖なるものであるからその民である私たちにも聖なるものでありなさいと命じられます。しかしそもそも私たちは自らを清めることのできる人ではありません。自ら聖なるものとなることはできません。神様もこの実情をよくご存知ねのお方であります。だからこそ聖なるものとなりなさいと命じられたその神様は自ら私たちを清める性別するお方であります。その慈しみと許しをもって私たちの罪をあがない、私たちが神の民としてその栄光の御前に立つことができるようにしてくださいました。旧約の時代には贖罪と悔い改めの生贄を通して、そして今の私たちには完全なあがないの贖罪の生贄となられたイエス・キリストの十字架の恵みを通して、それを信じる信仰の中で私たちは神様の栄光に参加することができるのであります。今日の御言葉でも同じであります。神様は自らイスラエルに来られます。彼らが仮に自ら神様の御前に立つことのできない清くない者たちでありましたが、ご自分の民を神様は御心に留められ、神様がその民の真ん中に宿られるために今ペリシテからイスラエルに向かっておられます。その様子を聖書箇所はこう記しています。6章の10節から12節です。人々はその通りに行った。乳を飲ませている2頭の雌牛を連れてきて車につなぎ、子牛を小屋に閉じ込めた。主の箱を車に乗せ、金で作ったネズミと腫れ物の模型を入れた箱も乗せた。雌牛はペットシェメシュに通じる糸筋の広い道をまっすぐに進んでいった。歩きながら泣いたが、右にも左にもそれなかった。ペリシテの領主たちはペットシェメシュの国境まで後をつけていった。神の箱を乗せた車を引いて背負って乳を飲ませている雌牛が自分の子牛を後にして左にも右にもそれることなくイスラエルにまっすぐに向かっていっています。雌牛たちは自分の子牛を覚えながら泣いていましたが、神様はこの雌牛をまっすぐイスラエルに導かれ歩ませています。それが私たちに対する神様の御心であります。神様は私たちを救われるためにご自分の民の中に宿るために、左にも右にもそれることなく私たちに来られます。私たちが絶対に神様の御前に立つことのできない罪人であり、今まで神様を軽んじ、神の栄光よりこの世の栄光、自分の欲望を大切にした人たちでありましたが、神様はそのようなイスラエルの民のために、また罪人である私たちのためにご自分の一人子イエス・キリストを惜しまず私たちに使わされた主であります。そしてそのイエス・キリストを私たちを清める、性別する生贄として犠牲にされました。私たちは神様の御前に何も備えていませんが、神様は自ら供え物、生贄を準備し、私たちに贈られました。そしてその生贄を通して、私たちが聖なるものとなり、神様の御前に立つことができるようにしてくださったのであります。 今日の6章14節にはこう記されていますね。車はベッドシェメシュの人ヨシュアの畑に着くとそこに止まった。そこには大きな石があったので、人々は車に使われた木材を割り、雌牛を焼き尽くす捧げ物として主に捧げた。ベッドシェメシュのイスラエルの民も同じでありました。彼らは神様の箱を取り戻すために何もしていなかったのであります。神の箱を戦争の道具とした自分たちの罪に対しても悔い改める生贄を備えていませんでした。しかし神様は雌牛とその雌牛を焼き尽くす木材まで備えて、イスラエルの民に自らを清めることができるように、贖罪することができるようにしてくださったのであります。だからイスラエルの民は今自分たちに戻ってきた神様の箱の前に自らの罪を悔い改め、その生贄を、神様が備えた生贄を主に捧げただけで、自分たちは神の御前に立つことができたのであります。もちろん彼らは生贄を捧げました。しかしその心は神様の栄光を重んじることも、自分たちの罪を悔い改めることもなく、ただ神様が自分たちに軽いものとして切ってくださったことを喜んだだけでありました。だからこそ神様は彼らの間に宿ることができなかったのであります。ペリシテの人々は神の権威と能力、その栄光に悟りました。そして自分たちの神様への罪、その過ちについて認め贖罪しました。しかし彼らは自分の今の困った状況から免れるために悔い改めただけだったのであります。自分たちが神様に仕えることも、神様が自分たちの間に宿ることも望んでいません。イスラエルの民も最初は神様が自分たちに戻ってくることを喜んでいました。神様の御前に立つことを願っていました。しかし悔い改めることもなく、神様に自分を清めることもなく、ただ何も自分を変化せず、ただ神様の御前に立つことを望んだのであります。自分たちを神様に聖なるものとして性別しませんでした。しかし小さい異邦の民族、キレアとエアリムの人、そのアビナダブは自分の家を神様の箱を招き入れるところとして捧げ、自分の息子を性別し、神様の箱を一生守らせました。神様の箱が自分の人生に来ることを喜び、神様に仕えるために自分を性別したのであります。そして神の箱はその家に長い間とどまりました。そこは神様に礼拝を捧げる至聖所となり、礼拝の場所となったはずでしょう。皆さんはこの聖なる神の御前に立つことのできる人たちでありますか？神様が皆さんの人生の真ん中に来られ、皆さんを支配することを願っておられますか？神様が皆さんの、私たちの主になってくださることを望んでおられますか？それともただランプのジーニーのように必要な時だけに私たちの願いを聞いてくださる、そのような神であることを望んでいますか？神様は今日も今も私たちの人生の心の真ん中に、一番高いところに来ることを望んでおられます。到底神様の聖なる栄光の前に立つことのできない私たちの罪と過ちを許し、私たちを清め、聖なる神の民とし、救われることを望んでおられます。 虚しい自分の欲望とこの世の価値に従うことなく、神様の真理と命の道に歩ませてくださる主となることを主は願っておられます。だからこそイエス・キリストを通して私たちに清めの道を与えてくださるのであります。その神を私たちの人生の真ん中に私たちが迎え入れ、その神の御前に悔い改め、自分を清めるとき、性別するとき、私たちの間に、私たちの心、人生、魂の真ん中に主はいつも宿られ、私たちを慰め導いてくださるでしょう。主が私たちを先に重んじてくださいました。だからこそ私たちも主の栄光を重んじるようではありませんか。共に主に祈りを捧げます。私たちの天のお父様、感謝いたします。アバ父よと主を呼び求めることのできるこの神の異なる資格を与えてくださった、その恵みに感謝いたします。だからこそ私たちもそのイエス・キリストの贖いの恵みに頼って自分を性別し、主に私たちを心を人生を捧げたく願います。今も主の御心にかなわない小さく弱く罪深いものでありますが、日々私たちを清め、主の民として神の御国のために用いてください。神の栄光を表すものとして私たちを導き、私たちの主として私たちを治めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。